パルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるーく語る映画情報番組です。ご案内は
ヨタベ
寺門がお送りいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、もう7月もう14日となるともう夏休みだってカウントダウンでしょ。
そうですね。
来週ぐらい、
早いところは今週末から、
海の日、海の日だよね。
そう、なんだっけ、熱中症対策で夏休みは早めてるっていうところが、まあ、市町村によっては違うみたいですけど、
まあでもそういう感じにはなってるので、まあ本当にね、梅雨明けてからの夏の暑さっていうのが、まあ尋常じゃないのがここ数年だからね。でも年を取ってからの方が実は夏好きになったのよね。
そうなんだ。
そう、
夏好きなの。
好きというか夏のが体が楽暑いけど、なんか楽なの。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、汗をかくことも悪いことでもないし、まあね、あの熱中症対策をちゃんと取れるようになったからっていうのもあるかもしれない、水分の補給って、はいはい、を常にするとか、まあ、塩分もね取りすぎずうまくちゃんと取っとく、ミネラルとかもね、っていうのがこう上手にできるように、自分でコントロールできるようになったからかなっていう気はしてる。
うん、大人になったね
って。でもまあね、でも年取ってからは夏の方が楽だなって。
なんでしょうねそれ。
本当になんでだろうって感じ。うん、まあまあまあまあ、余計ななんか変な話ですけど、まあね、でもね、熱中症は気をつけないと。本当にさ、はい、あの自分でも感じたのが、あの一人で例えばね草刈りとかなんかやってて、
いや危ないよ。
そう、その時に倒れちゃったりしたら誰にも気づかれないとかがあるから、そういうのは自分の経験もあるからさ、ちょっと皆さんもね、あの誰かに何か作業やるときはどこどこで何々やってるよって一言言っとくだけでもね、違うと思うから、あの大丈夫だよと思わず、特に昭和世代は大丈夫だよって思っちゃう50代多いからさ皆さん気をつけましょうね。はい、
はい、では今日は、前半いつものように近況告お知らせ事などなどで、曲を挟んで、後半はミュージックコーナーです。ああ、はい、一応、おすすめサントラから1曲っていうことで今年やってんだけど、まあだんだん、まあ、かけたい曲をかけるみたいなね。
かけたい曲にどう映画を結びつけるか、
はい、選手権になってます。
はい、
はい、まあということで、はい、まあ、後半ミュージックコーナーです。
はい、
はい、では、前半スタートします。ではちょっと悲しいお知らせ、本当は、ね、あの前の週に話しといた方が良かったんですけど、はい、三輪明宏さんの訃報、はいですね、これは
そうね、
なんかあの具合悪く、あの活動ちょっと自粛してるみたいな話は聞こえてはいたけども、
でもずっと、まあね、テレ東なんだこれミステリーだっけ、とかずっと
そうなんだ、
テレビはそっちは出てたりしてたから、まあまあ、まあ、あの方死なないんじゃないかっていう気がしてたから、なんとなくさ、
そうね、
まあもうこの世もう生きながらにしてこの世の人ではない感じがもうしたしっていう不思議な存在だからね。まあ深作金字話で言えば黒、トカゲ黒バラの館っていう日本の映画にもご出演で、で黒トカゲだけならまだしも2作目もやろうってなったってことは、まあちょっと馬があったのかなと、まあ若かりしね、まあ前の芸名というか本名の丸山明宏時代だったけど、その後にまあ「黒トカゲ」は江戸川乱歩の原作で三島由紀夫が戯曲化して、でその後三輪明宏さんはずっと舞台では黒トカゲをやり続けたわけじゃん、それのやっぱ劇場版として撮って、そのまあ別に続編でも何でもないんだけど似たような作風で、でキャメラマンは川俣隆、水戸出身の監督キャメラマンで、三輪明宏、丸山明宏をきれいに撮って、で若かりし、田村正和が出ててさ、で 謎の映画なんだけれども、それを、まあ、あのいわゆるね1969年あの激動の時代なわけで、学生運動とかさ、うん、あのそういうところで激動の時代になぜか深作はそういう映画を撮っていた、
うん、
だからちょっとなんかね気があったんだろうなっていう、
うんうん、
で、
うん、
黒バラの館だったか黒トカゲだったか忘れちゃったけど、デザインが横尾忠則さんなのよ、これまた。
ああそうなん
だ、すごいのよ、あの、だからそういうね、なんかあの、まあ、文化人ではっていう言い方は深作は大嫌いだったから呼ばれたくはないだろうけど、そのただの東映だけの映画人とは違うやっぱりつながり方っていうのが、
うんうん、
あの当時は任侠だけだったから、東映はね、それをやりたくなくて外に出たことによって広がった幅っていうのはあるんだろうな、
うん、
でその一つはやっぱり三輪明宏さんとの付き合い、うん、じゃなかったら三島と付き合うっていうかね、うん、出会うこともなかっただろうし、
うんうん
うん、あの多分思想的には合わないとは思うんだけれども、うんうん、ただ演出と演者としてどういう会話がなされたんだろうとかさ、
本当だよ ね、
あの3人どうなったの、うん、ってちょっと面白いよなと思って、うんうん、で、まあ、その後もね、まあ、あの酔いとまけの歌ですごく有名になったのに、あの放送禁止にされちゃって、でも紅白で歌えるようになってとかさ、うん、あとはもう日本初の、まあ、要はああいう、なんていうのかな、ああいうタイプでの芸能人として出てきたわけじゃないし、
うん、
ものすごい反感とかも、はい、反発とかもあっただろうけれども、うん、その世界で第一人者としてずっとやり続けてこられた。でやはりあの三輪明宏さんのおっしゃることにはなんかこうスッと意見を聞きたくなるような感覚、うん、やっぱりちょっとこう浮世離れ人間離れした人だったのかなと、
うんうん
ね
うん、
思います。
水戸映画祭で黒バラかけた時って、はいはい、あれどっちかけたんでしたっけ。
両方かけてる
のよ。
両方かけてるの、
うんうん、
ただあの、まあ、無理やり千葉さんを呼んだのは黒バラの館の時なんだけど、
うんうん、
その前に黒トカゲもかけてる。
そうかそうか、
うん、で当時まだソフト化は VHS に1回なっただけだったから、うん、DVD 化されてなかったので、
うんうん、
どこのフィルム上映でもお客さんはいっぱいになったわけ、
うんうんうんうん、
でそれがやっと去年、
うん、
ブルーレイ化されたわけよね。ご健在の時にせめてソフト化されたのがまあよかった。だってさ衛星劇場とかあのスカパーでは流してたんだから、
うんうんうん、
でなんでソフト化しなかったのって幻の映画、うん、でも海外ではちょっと流れてたりとかさ、うん、でも海外では、まあ、ちょっとそういった趣味の方のなんか特殊な映画みたいな形の売られ方をして、はいはい、実は深作は黒トカゲの、はい、深作金人みたいな紹介される時もあったわけ、
うんうん、
深作としてもそれは本意ではないしね、うん、でもまあある種そういうところでの評価もされるぐらいの魅力的な映画だったっていう意味でもあると思うんだよ ね、
うん、
それは三輪明宏さんの美貌とかも含めてだろうけど、うん、映画としても認められたんだろうなっていうのはまた違う深作の良さ、三輪明宏のを、まあ、なんつうかね引き出した映像を撮れてたっていうことだと思うので、うんまあ、ちょっとね三輪さんのことだけじゃなくて深作に寄せちゃって話してますけれども、やはり偉大な人だったんだろうなと思って、あの渋谷のね今でもあの建物は残ってるんだけれども、あの教会の下にジアンジャンっていうライブハウスが昔あったのよ。ちょっとね地下に降りて教会の下に地下に降りてって客席が L 字になってるの、ね、で三輪さんは昔そこで歌ってずっと歌ってたと、
うん、
で俺一回あの中井戸玲一さんあの RC のギタリストだったチャボさんのライブで一回だけ行ったことあるんだけど、うんうん、あここが伝説のジャンジャンなんだ、三輪さんもここで歌ってたんだなっていうのですごくこうね感銘を受けて、今でも あの中には入れないけど、
うん、
物はあるので通過するとちょっと思う、
うん、
アイドルを追っかけつつもちょっと思うっていうねのがありました、ね、ご冥福を祈りしながら、
いや、本当です、うん、はいね、ということで、まあ、あの 映画の三輪さんってもしかしたらあまりね、
うん、
ジブリ映画のね声とか声優でっていうのはまあねよくフューチャーされますけど、ねまあ映画の中での三輪さんってまあ実は本当いろんな作品出ててね、今深作作品の話がありましたけども他作品にもたくさんあるんでね、まあ映画で三輪さんを忍ぶっていうこともねできるかなと思うんで、まあちょっと配信でどれだけ見れるのか分かんないんですけどもチェックしてみていただけたらなとも思います。
伊藤和光さんから連絡があってね亡くなった時にあの水戸市民会館旧ね旧水戸市民会館の公園でお目にかかったって言ってた。
公園
あったんでしょうね、
おいらっしゃったんですね、
まあ、なんかの会でゲストでお呼びしたんでしょうね、まあ、本当に素敵な作品の芸術家としてもだしねあの言葉の伝道愛の伝道師って言ってね、あのいろんなお言葉いただけてると思うのでね、ちょっと振り返ってみるのもね、なんかの道しるべになるかもしれないなと思ってます、
はい、では話題を変えて、先週なんか矢田部さん話そうと思ってたっていう、
5月6月7月と、まあ、水戸を中心にした自主制作のような作品が3作品あったんですよ、まあ、一つはもうこれも最初に話したと思うんですけど最初っていうのは1ヶ月半ぐらい前に、ふるさとの応援歌っていう映画が、その5月下旬にもうオーディションをして6月の4日間で撮り切っちゃうよみたいな作品があって、ね、これは水戸大使もやってる福島聖香ちゃんとか茨城出身の女の子たちが主演して20分ぐらいの映画、これはおそらく、まあ、9月10月に上映会が開かれると思います、ちょっと後でエキストラ募集あるかもしれないけど追加撮影があるという話はちらっと聞けるっていうか今聞こえてきてるっていうか矢田部が手続きをしているんだけれどもっていうのがふるさとの応援歌、ね、これが一つもう撮り終わりましたほぼ撮り終わりました。でもう一個がもうこれねもうこう一般情報流れてるんで言っちゃうんだけど009苦情処理班っていう日韓合作映画、主演が韓国のチェ・ビョンチャンさんっていう、まあ、アイドルさんらしい、もうスラッとした本当にイケメンさんで、ヒロインに山田姫奈ちゃんって言って、ウルトラマンブレイザーのヒロインだったのかな。で今ちょうど、まあどうしただろうまだやってるかな、仮面ライダーの後にやっているギャバンにちょっと今ゲスト出演してます、山田姫奈ちゃんってすごい若くてすごくアクションできる子なんだけど多分ね結婚して赤ちゃんいるんだよね、この2人がメインでやってて、まあ他の役者は言っていいのかなちょっと分かんないんだけど、まあ彼らがツイッターとかインスタとかでもロケの情報上げてもうクランクアップしてます、これは多分おそらく来年公開かな、でもう一個つい今月入ってね発表されたバスが行くっていう映画があるんですよ、これがねもう企画を聞いたのはもうね半年じゃ聞かないな8ヶ月以上前去年の10月ぐらいに企画を聞いて、いや監督の思いがすごくて最初に今ロケハン10月の時点でロケハンしたんだけど、いやこの映画は絶対成功させたい、バスが行く、まあなんとなくバスの映画だなと思うんだけど、まあ多分言っていいんだと思うんだけど監督自身が本当にバスが好きで、バスの運転手を実際にやってた人なの、それがなぜか映像制作会社を立ち上げて映像制作をしてるのね。だけどバスの映画を撮りたいと、で自分でお金も集めて企画書も書いてプロデュースもやりながら監督をする、でバスが好きすぎるからもうすっごいのよバスの方とかさ、だけど主役が若い女の子が、まあ、お父さんがバス会社で働いてるから私もバスの運転手になりたいってなって、それがこうどういう風になその成長物語なんだけど、やっぱり監督の思いとしてはバスドライバーを増やしたいっていう重みが、でも台本を読ませてもらう限り ちゃんとした本当にその若い女の子の成長物語をバスを通じてやってる。しかもそれを、まあ、予告編出てるんでもう見てください。バスが行く、もう関東鉄道全面協力ドーンって出てて、うん、公園バス協会、茨城交通、 JR バス関東でもメインが、まあ、関東鉄道の路線バスなんだけど高速バスに移っていくわけね。でこのね、毎週のように東京に高速バスで通ってる矢田部としては
そっか、
もうまた思い入れが出ちゃっていやもうね、まだね撮影始まったばっかりで、これからエキストラ募集とかもあるかもしれないし、あのホームページの方も立ち上がっていて、もうあの団体さんでも会社さんでも個人でも協賛募集しているので、ちょっとご協力いただけたらなと思います。多分エキストラ募集もあると思うのよ。でとある高校がもう許可もらって制服も使っていいよ、まあ、自分たちで貸せないけどね、自分たちで用意すれば使っていいよ、うん、校門の前でロケしてもいいよとかって言ってくれたり、
うん、
もう本当にもうバス、こんなにバスにフューチャーした映画あるっていうぐらいでもちゃんとしたもうその職場の関係とか家族の関係とか仕事ってどういうもんなんだみたいなことをちゃんと落とし込んでるの。もうね、これ本当にローカルな作品で自主制作だけどこれは楽しみっていう、これはねエキストラ募集とかもこれからあるかもしれないので、
はい、
その制作発表されてホームページも立ち上がって予告編もできてますから、
うん、
ぜひあの私えふるさとの応援歌009苦情処理班、バスが行く、
うん、
あの水戸を設定でほぼ、あ、違うな、ちょっと009はちょっと仮の街なんだけど、
うん、
まあ、水戸を中心にずっと撮っている作品がちょっと3部作続いているので、ぜひ注目してほしいなと。放送公開とかが決まったらまた番組内でお知らせします、
うん、
はい、
なるほど、
うん、
はい、まあ、これは、まあ、劇場公開するかどうかもまだ分からない、はい、ま
あ、そうでもね、ちょっとバジェットも増えて、うん、ちょっといろいろ企画も上がったから結構映画祭とかにも出したいって言ってるし、
うんうん、
ちょっと前向きにいろいろ考えてるって言ってた、
うん、
で役者もね、まあ、アイドル好きとしてはその、まあ、ゆ、まあ、アイドル好きな人の分かるマシェバラとかショールームでも出演者を募集してたりしたので、そういうバトルみたいなのもやってオーディション勝ち抜いた子が出てきてるので、なんかこれからの子たちがまた活躍していると思うのでぜひ楽しみにしてください。また状況をお知らせします、
はい、
ちょっと個人的に楽しみな作品なのよ本当に、はい、
はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあなんかお知らせ事関係は何かありますかね。大丈夫ですかね。
うん、まあ、あとあれだよね、町カル、町ゼミ、町カルは言わないと、
う
ん、
はい、そう
です
ね、じゃあまずそこからいきましょうかね、うん、じゃあお知らせごとからいきますね。町カル&町ゼミ、今週の金曜日、
はい、
受付開始になりますね、
はい、
7月17日金曜日から受付開始になります水戸町中ゼミ、水戸町中ゼミ&町カル、
はい、
ボリューム22になります、8月1日から8月30日まで8月いっぱい水戸の街中いろんなところで、それぞれのお店の店主とかの方が講師になったりしながら、
うんうん、
いろんな講座が展開されるという企画です、はい、うん、その中で、一企画として私たち毎回映画の講座をね持たせていただいていて、今年はそのマチカル&マチゼミの初日8月1日、まあ、これ校門祭りの日なんですけどね、
はい、
私たちの講座をいつものミネルバさんで行うことになります、で内容はまず矢田部さんが、
はい、
うん、はい
はい、夜のピクニック、まあ、映画と
音楽劇
について、うんうん、原作には触れないよって本当は格好して書きたかったんだけど原作にはあえて触れず、水戸を舞台に実際水戸でロケをした20年前の映画、もう公開から20年、
うん、
で、舞台版も第1回から10年、
うん、
で今年ちょうど3回目を、ACM 劇場ではなくてグロービスホール市民会館の大ホールでやると。でね、この制作発表を健太さん監督のね演出家の深作健太さんのお話とかを聞いていると、また芸術館とは違ったグロービスホールのあの大ホールを どう使うか。
本当ですね。
これがたのあの細かくは言えないけど使うよって言ってた。で、うん、あの初めてあの脚本を書かれた高橋千佳恵さん、あのレッド・イット・ゴーありのままにの日本語詞を書いた方ですけれども、の脚本もちょっとやっぱり前いじるって言い方変ですけどね、ちょっと書き直して、
うん、そうなんだ、
うん、るみたいなので、あの市民オーディションも終わったし、うん、先週ねちょうど深作健太さんは別の舞台罠が終わったばかり で、
うんうん、
で水戸で作る水戸の舞台だから、これもすごいありがたいなと思うのは、水戸じゃなきゃ見られない舞台なんだよっていうことだよね、うん、だからここの劇場水戸に来ないとこの演劇は見ることができない、
うん、
で今シビックプライドっていう言い方をするようになってきてるんだけど、
はい、
郷土愛とか地元愛ではなくて、はあはあ、全然別のところに住んでる人が水戸に対しての思いを持ってくれているっていうところに、その夜のピクニックっていう作品がやっぱりそういうところにもつながっていくのかなと、うん、夜のピクニックを愛する人っていうのがもしいたらやっぱり水戸っていうのは聖地になるよね。そうすると水戸に住んでなくてもその土地に思いを寄せてくれている、
うん
っていう人を増やす。そうすると交流人口とは違う関係人口を増やすとかね、またねこの町の今ちょっと勉強中なのよこれっていうところにもなんかつながってくるんじゃなかろうかとこうちょっと思ってたりします、はい
うん、
っていう夜のピクニックの話をします、
はい、
だけどちょっとお断りを、どうしても動けない可能性が8月1日にありまして、どうしても矢田部がお話できないときは資料を用意するので寺門さんが代わって講師を務めてくれる。
もうちょっと矢田部ファンはちょっと残念じゃないですか。
すみません、そんな人いません。大丈夫です、はい
はい、
っていう夜のピクニック話をします、
はいはい。でその日同じ日に、まずその、今の矢田部さんの講座が9時30分から11時、はい、1時間半になるんですけども、はい、その後11時30分から12時30分同じくミネルバさんで、
はい、
今度は僕の方の講座で、エキストラの極意を学ぶということで、伊藤隆さん、まあ、この番組でもしょっちゅう名前が出てくるエキストラマスター、うん、の伊藤隆さんにエキストラのことについて、まあ、というか、うん、伊藤隆さんのことについて聞くっていう講座をやろうかなと思うんですが、
うん、
これこの番組の公開収録にもしてみたいと思うので、はい、
うん、
そのトークの内容を収録して番組内でも、もういずれどこかのタイミングで、うん、
はい、
放送できたらなと思ってるけど、いつできるかちょっと分かんないんで、
ね、はい、上手に収録できて上手に編集できるかの問題もあるのでね、
まあ、でもそのつもりで準備してます。
エキスタの話実は矢田部会で
先週です、ね、
ちょびっとしてますので、うん、ちょびっと、まあ、結構が、うん、いっぱい喋っちゃったんだけど、うん、ちょっと予習として先週の回を聞き直してもらう、もう一回聞いてもらうなり、
うん、そうですね、
改めて聞く、
うん、
初めて聞いてもらえれば、それを聞いた上で8月1日伊藤隆さんの話聞くとより面白いかなと思います、うん、
はい、
はい、
ということで町から&町ゼミ8月1日土曜日、9時30分から11時が矢田部さんの講座夜のピクニック映画と音楽劇、11時半から12時30分がエキストラの極意を学ぶ、シネマクラブの公開収録、の方が僕の担当で、どちらも無料で、
はい、
聞くことができますので、
はい、
これ今週末17日金曜日に、受付開始です、受付の方は水戸商工会議所ホームページ町ゼミ特設ページからお申し込みいただけますと助かります、
はい、
まあ、直接私たちにね行きますよって言ってくれてもいいんですけども、多くの人に聞いていただけたら嬉しいです、
はい、
でこの日ですね、うん、水戸では、水戸公募祭りなので、まあ、ちょっと今思いつきたけど水戸工房の話とかすればよかったねみたいな話もね。
いやそれがねそれが
はいはい、何なんかネタがあるの、
うん、まあちょっと先の話だけど、はいはい、来年が、
はいはい、
光圀公生誕400年記念なの、
はいはい、
その時にちょっとなんか俺はやろうかなっていうのをちょっと実はね、そう、はいはい、 あります。
わかりました。はい、はい、で、この8月1日なんですけれども、シネポートシアター水戸、この午後にですね、
はい、
上映を予定しています。韓国映画君と私という映画です。コモ祭りの日に映画の上映、ミネルヴァでの上映ってやったことなくて、
うんうん、
まあ、その街の喧騒を離れちょっと映画においでよって感じなんだけど、
うんうん、
まあ、ちょっとあのミネルヴァの環境で言うと、まあ、外のね音がまあちょっと漏れ聞こえてしまう可能性もあるんで、ね、うんうん、どういう環境で上映できるかちょっとねやってみないと分かんないんだけども、
はい、
はい、8月1日シネポートシアター水戸を予定しています、
はい、
この作品はですね、まあ最近というか、まあ映画のモチーフとして女性2人を扱うってよく昔からも、ね、
まあまあね、
その名作でいっぱいあるんですよね、
はいはいはい、
でまあ映画だけじゃなくドラマもそうですけど、例えば先日まで放送していた、うん、水戸ロケ作品銀河の一票、
う
ん、
まあそうね、
これもやっぱり女性2人の物語ですよね、はいはいはい、とか、
まあ、天海さんがハマったテルマ&ルイーズ
もそうだよ、うん、そうですよ。もう今年のカンヌのメインビジュアルがテルマ&ルイーズだったので、そう、これも本当に、まあ、リドリー・スコット監督作品ですね、うん、もそうですし、うん、まあそうだな、
明菜ちゃんの復帰作品も安田成美さんとやった、あれ素顔のままでなんだっけタイトルディアフレンズが主題歌だったの、
はいはいはい
いやいや、今明菜ちゃんがさ結構頑張ってるからさ、ね、ちょっと思い出したの。
いやすごい、そ確かにその作品そうでしたね、
うん、
はい、とかね、あとはそうだな、浜口竜介監督の急に具合が悪くなる、うん、まあ、本当これ傑作ですよ、うんうんうん、これもやっぱり女性2人の物語、うん、ウィキッドもそうですね。
あ、そうだね。
もうそうそうそう。
それこそ。
もう、まあ、ということで、うん、まあ、とにかく女性2人の物語の傑作映画ドラマはたくさんあるわけなんですけども、シネポートシアターで、お届けする、今回の作品は韓国の女子高生2人の、まあ、ラブストーリーなんですね、
はい、
2014年に実際に起きたセウォル号沈没事件、
はいはいはい、
これ修学旅行に行く高校生たちがたくさんその、ね、事故にあって亡くなってしまったっていう悲惨な事故があったわけですけども、はい、その前日だ、まあ、そこに乗る高校生女の子2人の物語っていうことでもう結末が分かってるわけですよね。でその前日の2人のお話、これそれをね分かった状態で見るわけなんで、全てがもう切なくなるんですよ。いやもうそうなんです、はい、という君と私という映画を上映します、
はい
はい、ということで、まあこれね、はい、まあ、とにかく見ていただきたい、
うん、
作品です、上映時間が、13時30分からと16時30分から、トークとかゲストは今回はありませんので、
はい、
まあ、こんもん祭りと合わせてね、うん、水戸に遊びに来ていただけたらなと思います、うん、ということで午前中町から&町ゼミ、午後シネポートとね、まあ、こんもん祭りと合わせて8月1日ミネルヴァにお越しいただけたら嬉しいです、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
はい、ではそんなところかな前半、
はいはいはい、
はい、それではじゃあ曲に行きたいと思います。これは現在公開中トイストーリー5から曲をお届けしたいと思うんですが、トイストーリーって1作目が、
うん、
1995年なんですって。
95年、うん、そうね、うん、初めてフル CG、
ね、
世界初のフル CG アニメ、
うん、
パンテオンで見た。
ああそうなんでしたっけ、
パンテオンの上で見たよ
そうなんだっけ、うん、見てるけどパンテオンだったんだっけ、
うん、
そうか、あ上
上だよ
本当、
うん、
そうか、大きいスクリーンで、
うん
うん、まあもうねだから本当そんな前なんだって感じですけど、
まあ、まあでもまあそうだよね、
うんうん、ね、
うん、
そのね、おもちゃの人形たちのお話ですけど、うん、まあ、今回ねその子供が手にするおもちゃが、タブレットが出現してくるっていう、
はあ、
ね、もうおもちゃはいらないみたいな
話
になっていくらしいんですけど、
ね、
見てないから、ね、予告編で見る、ね、ところでね、ということでなんかすごくね今っぽい作品なの、ちょっと、まあ、僕はトイストーリーずっと追ってるわけじゃないけども、やっぱりちょっと気になるなと、
まあね、
うん、はい、見ていきたいなと思っています。で曲が、これもその 劇中の物語をモチーフにテイラー・スウィフトが書き下ろしたっていう曲です。ほうほうほう、を聴いていただきたいと思います。映画トイストーリー5、テイラー・スウィフトで I knew it, I knew you。